まりました映画の話したすぎラジオ第196回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速近況の話入っていこうかと思います。マリオさんいかがされてました？
そうですね、今週はライオンキングムファサとエマニュエルとニッツアイランド非人間のレポートっていうドキュメンタリー映画とかを見たりしてました。でその中でなんですけど、エマニュエルがすごい良かったっていう話をしたいなと思ったんですけど、
うん、
まあ、ちなみに僕、エマニュエル夫人は見たことないんですけど、
うん、
まあ、そういう感じの人の感想と思っていただきたいんですけど、
うん、
まあ、見たことないですけど、まあ、なんか、うん、まあ、結構、官能的というか、エロスな作品だみたいな感じとして有名じゃないですか、
うん、
エマニュエル夫人って。
うんうん、
まあ、そういう意味で、まあ、今回も、まあ、確かに、エロティックで官能的な映画にはなってるんですけど、なんかもう、見ていてすごい思ったのが、そう、女性側が主体的になんか欲望とか快楽を自ら得ようとしてるみたいな風な視点に立って映画作ってるなっていうか物語になってるなっていうのがまず、おお、すごいって思って、
うん。
なんかどうしてもこう、エロティックなやつってこう男性目線で女性側が見られる側に立って、でそっから展開していくみたいなものが多いかなと思うんですけど、なんか今作そんな風になってないっていうのが、もうなんか、さすがだなっていうか、いうふうに思って。まあ、それもそのはずというか、監督がラジオでも取り上げたあのことの監督さんなんですよね。
はいはいはい。
オードレー・リバンなので、うん、まあ、ただもんじゃない映画にはなるだろうなと思っていたんですけど、まあ、なんかしっかりそのなんていうか、女性の視点というか、フェミニズム的な観点からちゃんと撮ってるっていうのがもうなんか、見るからにわかる感じになってて、まあ、そこがすごいなって。で、なんかそれでいて、結構その中で描かれてることの内容として、まあある男性とかも出てくるんですけど、結構物語にかかってくる男性とかがいるんですけど、なんかその人とかもだし、その今回の主人公、もうエマニュエルもそうなんですけど、なんか誰とも繋がれないという孤独感も抱えているみたいな、いう風な主人公たちでもあるっていう、なってて、まあそういう話僕めっちゃ好きって結構言ってるじゃないですか。すんごいなんか、まさか僕、エマニュエルがそういう映画だと思ってなくて、結構驚いていて、なんかめっちゃ好きな話やったなっていうふうに思ったっていうのがちょっとめちゃくちゃ驚いたのもあるし、見ていてめちゃくちゃ面白かったっていうのが結構あって。まあ、これどうなのかわからないですけど、ちょっと村上春樹っぽいのかこういうのってちょっと思ったりはしたんですけど、けどそれが別に男性視点じゃなくそういうのが描けるんだみたいなことが、まずすごくないってちょっとめちゃくちゃ思って、なんかそういった意味でもなんかエマニュエル、この映画がたどり着いたところってすごいんじゃないかなってめちゃくちゃ僕は思ったっていう感じでした。はい。
結構僕も見てないですけど、結構その女性の性の解放を描いた映画みたいなのはよく聞くっちゃ聞くですよね、元の方も。
はい。
ただまあ、男性側はもうポルノとして楽しんでた気配は上の世代のものを見聞きする中でそういうぽさは感じるんですけど、女性の側はまたそれを違う見方してたんだなっていうのを、うん、まあ、こう映画とかをいろいろ見ていく中で感じてて、すごい興味深い作品であり、まあそれのまあリメイクといいますか、ちょっと今じゃあどうするんだろう、どう描くんだろうっていうのも興味深いなとは思ってはいたんですけどね、
うんうん、結構、まあもちろんヌードのシーンとかも全然あるんですけど、なんか、それがめちゃくちゃな、なんか、ポルノ的かっていうと別にそんなこともなく、うん。なんか必要最低限というか、まあ、うん、っていう感じでもあるし、うん。なんて言うんでしょうね。結構なんか、物語自体結構淡白な話っちゃ淡白な話でも あるんですけど、なんか主人公が、高級ホテルのチェックをする人みたいな。
うんうん、
接客が大丈夫かとかっていうのをチェックするために、なんかその、該当するある高級ホテルにやってくるみたいな話なんですけど、そこでなんか出会う人となんかいろいろありみたいなのが、結構淡白みたいな感じになってたりとかして、なんか結構、山はあんまないような話ではあるんですけど、その分なんか結構、その何とも言えない満たされない感じっていうのがなんか結構、 あ、いいなって思ってっていう風になるっていうのは、なんかめちゃくちゃ面白かったな、僕はって思ってるんですけど、なんかあんまり評判も聞かないのでどうなのかな、みたいな感じで、うん。あれ、僕だけなんかこんな、おーってなってるの僕だけなのかな、みたいな、ちょっと感じになってて、なんかどうなのかなってちょっと思ってますっていう、はい、感じですね。はい。
そういえば、マリオさん、他のポッドキャストにゲスト出演されてましたね。
あ、すっかり忘れておりました。すっかり忘れておりました。はい。そのこと触れてなかったですね。はい。スポキャストという番組の方に、私、マリオンゲスト出演しまして、はい。きっかけがですね、週刊曲がりで普通に飲みに行った時に、隣にいたお客さんがスポキャストの人だったっていうだけなんですけど、まあ、そこでなんか、ポッドキャストやってて、みたいな話になって、あ、僕もやってますよっていう話したら、で、なんか、そのスポキャストさんっていう番組がスポーツのことをメインに話されてる方なんですけど、
うんうん、
で、パーソナリティの方がトライアスロン選手と、あと、スポーツアナリスト。多分。
そうなんだ。
はい。まあ、多分あれですよね。マネーボールとかを連想してもいただけたらわかるんじゃないかなと思うんですけど、ああいう感じだとおそらく思うんですけど。
うんうん、
はいはいはい。
の、まあそういったこう、スポーツ業界に関わってるお二人のラジオで、で、まあ、まあスポーツの話はもちろんですけど、なんかスポーツかける何か。みたいな。掛け合わせて何か面白いことできないかなっていうのをこう常々こうやりたいっていうふうにおっしゃってる方々で。でまあ映画をやりたいよねって思ってたけどずっと寝かせてたらしくって、まあ今回出会ったのでやりたいですみたいな感じで軽いノリでいいですよって言って僕は参加したっていう感じですね。はい。
なんか作品とかを紹介されたりしたんですか？
そうですね。スポーツ映画の話をしようっていうかまあなんかお好きな僕の好きなスポーツ映画を、まあ、紹介するみたいな感じで、まあ、紹介をしたんですけど、で、まあ、ちょっと結構バタバタしちゃって、本当は収録1月ってなんか言われてたんですけど、なんか12月になってて、なんか向こうが送ってきた日付が全然違っててみたいな感じで、収録しますよ、みたいな10分前ぐらいに来て、よろしくお願いします、みたいな感じで来て、おーみたいな感じで来たんで、結構ノリと勢いで全部喋っちゃったんですけど、はい。でも僕の好きなスポーツ映画の話とかをして、はい、
うんうん。
収録1時間ぐらいだったんですけど、すごいあっという間で、なんかめちゃくちゃもっと話したかったぐらいだったんですけど、すごい楽しかったので、うん、はい。よかったら聞いてほしいなっていうか、前後後編に分かれてますので、はい。
なるほど。
よかったら聞いていただけたらなって思います。はい。
前編聞いたんですよ。
はい。
で、まず、マリオンさん喋りうまーと思って。
ね、うまくない？え？
その、要は僕ら普段、その映画っていう、ホームフィールドで、やってるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
で、まあ、多少こう、ぶっつけ本番でも喋れてるわけですけど、
はい。
その、聞いてて、マリオさんが直前に呼ばれて入ったっていうのを喋ってて、にしてはなんか仕上がってんな、みたいな感じで聞いてたんで、まあ、すごい瞬発力やなっていう。
いやいやいや、もう、まあ、一応事前にこう、台本というかこういうことやりますよ、みたいなのはいただいてはいたので、はい、まあ、なんかこう、はい、うっすらね、うっすらというかまあ、まあこういうこと話すんだなぐらいの前提はあって参加してるんで、うん
はいはい
まあ、あとはもう、出たとこ勝負で好きな映画の話するかって感じで出ていったんですけど、はい
はいはい、
でもそう言っていただけてすごい僕は嬉しいですけどね。
はいはい、番組のパーソナリティの方お二人が、まあそんな映画見ない人、映画館とか行かないし、
うん
はい、
前映画見たのが大学時代みたいな方だったんで、で、マリオンさんは映画めっちゃ見てて、逆にスポーツはそんなやってきてないわけじゃないですか。
はい。はい。
見事にそれぞれのジャンルの門外観同士が会話をして、グルーブが生まれてましたね。
面白い。
本当ですか？
で、こう、
嬉しい
見事に、映画が詳しくないスポーツやってる方に、映画のスポーツ映画っていう切り口からこう相手のフィールドに入っていくというか、むしろこっちのフィールドに相手を引っ張り込んでいくというか、
うん、
いやー、
はい、
人生ですよねみたいな、いやお前映画詳しくないって言ってたやんけみたいな。
そうですよね。いや本当そうだったんです、ね、全然見てないですねみたいな、なんか言ってたのに、なんかめちゃくちゃロッキーの話で盛り上がってて何これって思いましたけど。面白かったです本当に。
あやっぱ、あれですよね、詳しくないって言ってる人からあれを引き出す瞬間が一番面白いなって思います。
いや、本当ですよね。いや、やっぱちょっと、驚きましたもん。あ、やっぱりスポーツ選手ってロッキーのテーマ聞きながらトレーニングとかするんだ、みたいな。
ああ。
あ、やっぱするんだ、みたいな。や、いいよね、っていう。なんか、いいなって思いましたけど、すごい。うん。
いや、やっぱこう、お 互いの知らないフィールドの、なんていうか、水面下の世界みたいなのを分かち合うっておもろいなって思いましたね。
うん。うん
はい、そうですね。いや、本当になんか、本当にお話ししてて楽しかったので、またなんかぜひなんか、読んでいただけたら嬉しいなって思いましたし、はい。で、今度その、パーソナリティの方が、あの、週刊漫画に出て1日延長されるんですよ。
ほうほうほうほう。
そう。1月の24日に、確か、週刊曲がりの方いらっしゃるっていうことだったので、まあ僕遊びに行こうかなって思ってますけどね。
うん、
はい、
うん。なるほど、
うん。
そんな感じですかね。
はい、そんな感じです。
はい、おじさん、いかがされてました？
僕は、劇場ではリバイバルというか、まあ結構ロングランで上映してるものではあるんですけども、アットザメンジっていう映画を見てきました。うん、監督は奥山義行監督で、僕のお日様の奥山博史監督のお兄さんにあたる方なんですよね。
はい。
で、まあ今度の秒速5センチメートルの監督でもある。
はい。はい。はい。
ですよね。そう、その方の、まあ作品なんですけど、作品のなんかこうテーマというかオムニバスなです。だいたい4つぐらい軸がこうあるお話ではあるんですけど、そのそれぞれ脚本家が違うんですよね。でも、若手の人気脚本家を3人呼んできたみたいな感じになってるんですよね。で、1人目が、生方美久さん。サイレントとかドラマで最近結構、フジテレビ系のドラマでかなりヒットを飛ばしてる女性の脚本家さん。
うんうん、
で、
うん、
もう1人が、蓮見翔さん。これ、ダウ9万っていうコント集団がありいるんですけど、その中で脚本、まあ構成と、まあ自身も出演してる方なんですけど、この人が注目2幕目の脚本をやっていると。で、3幕目は根本修子さん。で、これは基本的には演劇を中心に活躍されている女性の脚本家さん。この3人と奥山監督のもうコラボで映画を作ると。で、お話としては、とあるところにポツンと残されたベンチがあると。で、そのベンチをめぐる、うん、まあ、おおよそ2人から3人ぐらいの会話劇っていうのが繰り広げられていくっていうような話なんですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、まず、全体的にその絵がフィルム調、まあこれ奥山兄弟、どちらも多分そういうテイストがあるのかなっていうのは見てて思うところではあるんですけど、おそらくフィルムで撮られている映像の中で、多分東京の、まあどちらかの大きな河川、隣にあるそのベンチっていうところを舞台に、例えばその、いつの間にか亡くなってしまうものの話であったりとか、あるいは、まあなんだろう、蓮見さんの脚本、僕、ダウ9万かなり好きで、実際にライブも見に行くぐらい好きなんですけど、本当にダウ9万っぽいような、普段ちょっと気になるんだけど言ってなかったみたいな、恋人の、こう、いざこざみたいな話が出たりとか、あとは根本修子さんも僕、作品は知らないんですけど、なんとなくテイストはしてて、女性の生々しさみたいなのは結構出る作家さんだっていうふうに、話を聞いてたんですけど、その、女性二人、姉妹の、もう、本当に、なんていうかな、見てあんまりこう、面白いと思えないぐらいの強烈な喧嘩の話とか。なんかそういういろんなこう、バリエーションが、あるような作品で。で、まあ、生方さんも、はさみさんも根本さんも、多分映画っていう、そのコンテンツには初めての挑戦じゃないかなというふうに思うんですよね。で、実際多分、この後ざん道見に来られてる方も、生方さんだったり、はさみさんだったり、根本さんのファンだったりすることが多分多いかなと思うんで、その、若い才能、で、かつ、これまで映画っていうところに踏み込んでなかった人を、映画っていうところに一つこう、引き入れるきっかけを作るような作品なのかなっていう。で、それぞれのこれまでの持ち味っていうのを活かしながら、じゃあそれを映画っていう舞台で活かすんだったらどう活かすのかっていうのを、まあ、しかも3人とも会話劇がメインの方でっていうところで、なんかすごい新しい挑戦というか、2つの新しい才能がぶつかり合ってるなっていう感じがあって、それを見ててすごい新鮮で楽しかったなと思いますね。
うんうんうん、全然わかってなくて、うん、
はい、
予告だけ見て、なんか妙にキャストが豪華で、うんうんうん、びっくりしたっていうのがあったんですけど。
ね。びっくりしますよね。自主制作か、これ本当にみたいな。
うん。まあ、多分本当に声かけられる人がそういう人だったってことなのかもしれないですし、そもそも多分、まあ、この3人の脚本家さんのファンだったり、あるいは、この脚本家さんのドラマに出られたりする方が多いような印象を受けてるんですよね。うん、例えば、うかつさんの、
うん、
1個前の金のドラマに出てた中野大河が今回も出たりとか。っていうのはあったりするので、なんかそういう関連性もあるのかなと思いながら見てはいたんですけど、でもなんか本当、うん、まあ去年、まあ若手の新しい才能がたくさん出た年だったと思うんですけど、なんかそれをこう、彷彿させるというか、その邦画をこう見たような感じの、 また次もまだまだ全然新しい才能は眠ってるんだなっていう感じの映画ではあったので、
うん、
なんかもう本当ね、蓮見さんがじゃあ一本映画撮ったらどんな感じになるんだろうとか、これまでドラマが主戦場で、うん、今は僕はさん3本ぐらいドラマ撮られてますけど、じゃあ映画になったらどういう風な映画撮るんだろうなとか、そういうのもすごい気になりましたし、奥山監督自身、まあ、一本奥山監督の脚本の演出のところもあるけど、それめちゃくちゃ変な話で、なんかこの人がじゃあ、これから映画で、その、まあ、それこそこれまで MV とか主戦場の方だと思うので、映画っていう舞台でどういう風に活躍されていくのかってなっていうのもすごい楽しみになりましたね。
そう、僕もこれ見たんですけど、喋るの忘れてたなって思って。
うん。
見て、まあ、まずなんか、ベンチを一個舞台にして話す、まあ、四つ軸の話するっていう、うん、っていうか、まあ、まずちょっとなんかその場所に根ざした話をするっていうのだけ、ちょっとまずちょっと、まあ、イズムが、新海誠イズム的なものをまずちょっとこう、耳で感じる話だなと思ったりとかして、
うん、
で、まあ、なおかつ、まあ、オムニバスというか、章立てというか、まあ、ある意味、そういう仕立てっていうところも含めて、まあ、秒速5センチメートル感もあるし、みたいな。
なるほど。
ちょっとまあ、まあ、これ通り、その、どういう感じでね、実写化するかわかりませんけど、なんかちょっと、近しいものあるよね、っていうのはちょっと思いながら見てはいて、まあ、ただどんな感じになるのか本当にわかんないな、っていう。なんやろうな。俺はまだは、ちょっと、安易にはこう、安心せんぞ、みたいな感じで見てますけど、なんか、何目線じゃいって感じですけどね。あとそうですね、あと3話目か、根本さん、
はいはいはいはい。
ですかね。ラジオでもね、そういえば扱ったなって思って、もっと超越したところへって、
そっか、
この人ですよね。
脚本か。そうそうそう。なるほど。はいはいはいはい。
そうそう。なんか僕も、まあ、このアットザベンチという作品の中で一番なんというか結構ストレスフルな時間だったんですけど、その、まあ、まあ、それは当然なんですけどね、もう、ひたすらがなりまくってるだけの、まあ、話なんで、まあ、それはしょうがないんですけど、すげえなって思って、で、脚本の名前見て、これ誰やろ
う
って思って、あ、もっと超越したところへの人やんってなって、ああ、なんかわかるみたいなと思ったりとかして、うまい。そこ拾ってくるの、うまいなっていうか、っていうのはやっぱすごい思いましたね。
そう本当にね、三幕とか、まあ三人の脚本家さんのお話、全部こう味わいが違う感じがして。
うん、そうですね、
うん。甘酸っぱかったり、ちょっとコメディアルというか面白かったり、ちょっと苦味があったりとか
、うん。そうですね。なんか全然テイストも違うんで、うん、まあ、一番なんか秒速に近いのはやっぱ産方さんかみたいな。
そうですね。その感じはしましたよね。
はして、
うん。
蓮見さんのはやっぱめちゃくちゃもうゲラゲラ笑いそうになるので面白かったんですけど、最高だなって思いましたけど、寿司桶の例えめっちゃ笑いましたけど、
そう。めっちゃ、その後なんか頭の中、なんていうか、生活の中で使いたくなりましたもんね、寿司桶の例えね。
うん。いや、面白いなってやっぱ思いましたね、それはね。うんうん、
で、映画じゃないんですけど、もう一個ちょっとコンテンツで今週見たやつで面白かったやつがあって、もうちょうど今日、もう更新でもしかしたら終わっちゃってて、無料公開終わっちゃってるかもしれないですけど、弁護士芸人の小竹正義感さんってご存知ですか、お二人。
名前は、
うん。
多分、あれですよね、今から弁論の話されますよね。
はい、弁論の話をしたいです。
ちょうど今日収録日までなんですよね、
配信。そうなんですよ。
だから僕もさっきまで見てたんですよ。
あ、そう、本当ですか？ちょうど。はいはいはい。
見てた。見てました。はい。見てましたよ。
いや、まあ、弁論っていうそのライブ、単独の、1時間ぐらいのライブをそのまま YouTube で無料公開されてたんですよ。で、なんかやたら Twitter で確かに話題にはなっていて、
うん。
なんかなんでなんだろうって思って、僕も結構気になってて、本当に今週、ちょっと見てみたんですよね。で、これがまあ、すごい。うん、めちゃくちゃ面白かったし、すごくこう、ポップに、本当に司法の問題に切り込むというか、
うん。
袴田事件の話をするんですよ。それがまあ、ある種のメイントピックなんですよ。
ほうほうほうほう。
で、彼自身がその弁護士団の、まあ、代表としてその袴田事件の、まあ、ある種の声明文みたいなものをこう、読み上げるというか、そこにこう、立ち会うみたいな立場。だったからっていうところでこう話を進めていくんですけど、その弁護士の目から見て実際あの事件のいろんな証拠を持ってどうだったのかっていうのを本当ライブ形式でやっていくんですよね。なんか本当なんかアメリカのスタンダップコメディみたいな感じ なんですよ、うん、それが。で、すごく、本当に今回取り上げる陪審2番にもちょっと通じるところでもあるんですけど、この話、ちょっと、あるギミックが入っていて、その最初に、とある謎の人物が来て、ある法律も読み上げると。
うん、
で、ライブのお客さん、そのまま普通にライブが始まって、ちょうど1時間ぐらい経って、袴田事件の話もし終わって、で、袴田事件の時に、まあ、この袴田さんを見たって人がいるみたいな。でも、それって本当ですか、うん、みたいな話になってくるんですね。で、
うん、
さっき1時間前にここで話していた男の人いますよね。はい。誰かわかりますか、うん、って3人写真が出てきてお客さんに問うんですよ、それを。
うんうんうん、
で実はまあ誰でもないと、この3人誰でもないんですよ、で実はこの人でしたって言って出てきていただいて、でみんながあーってなる、いやこの人でもないんですよ、この人なんですよって言って本当の人が出てくるみたいな。でそれでお客さんから怖ーって声が出るんですよね。そう、目撃しましたっていう証言って本当にどのくらい信憑性があるかって、こんなもんなんですよ。僕らは1時間前に見た人ですら覚えてないですよっていう話を体験として見せてくれるっていう。
うん、
すげえなと思って。
ねえ、ちょっとこんなに面白いと思わなかったんですよね、結構。うん、なんかもう、最初はなんかまあまあこう、弁護士あるあるみたいな、じゃないですけど、
うん、
そこからちょっとこう日常のこう、面白話みたいな感じになっていくかと思ったら、
うんうん
うん、そこもね、まあある意味伏線みたいな感じでこう聞いてきたりもするし、うん、みたいなね、うん、こういろんなところにこうめちゃくちゃあからさまにこう拾ってないけどこれって問われてますよみたいなこととかも結構やっぱ言われてるなと思って、やっぱ、
うんうんうん、
イメージしたもの印象から逃れられてないよね我々みたいなところとか、
うんうん
うん、結構丁寧に最初から入れてたよねとかってちょっと思ったりとか、
うん、
うん、なんかすごい手をこんなんただで見せていただけたのありがてえっすみたいな感じだったんですけど、すごかったですね。
いや本当なんかこれだけ真面目な話題だし、みんながこう関心を持つ話題を、まあ、真面目でもありながらポップに面白く、そしてしっかりこうこちらもヒヤッとさせてくれるっていう、なんかすべてのこう起伏、まあ、エンタメとしての起伏が全部そこの中に入っている、
うん、
それがなんか本当にうまいバランスで実現されていて、いやーちょっとたまげたなと思ったんで、ちょっとこの話は、うん、特に陪審員2番を今日取り上げるっていうのもあってしたかったなと思って、うん、はい、
うんうんうん、
なんか今日絶対出てくるだろうなと思ってたんですけど陪審2番の時に出てくるかなって思ったんですけど、もう今日オープニングで出ちゃった
なるほどね。いやじゃあ僕も間に合わないっすわ。
そう、絶対ね、山口さん面白がってくださるんじゃないかなって思ったんですけどね。
まあ、あれですね。収録終わりましたの瞬間から、もうディスコード出ていただいて YouTube 見るとかだったら間に合います。1時間なんで。
うんうんうん、
1時間ぎ、もう、そっからもう一切何も業務連絡なしですみたいな感じで、もう出るとかであれば間に合います。
間に合います。
あれって、プレミアムでダウンロードしといて、そのまま、スマホの回線切った状態やったら見れるんですかね。無理なんかなあれって。
あ、でもいけそうっすけどね。
ああ。
オフライン視聴をする状態にして回線切っといたらいけないかな。
うん、あ、YouTube プレミアムってそういうことができるんですか。知らない
んですけど。あ、そうなんですよ。オフライン視聴っていうダウンロードができるんですけど。
なるほど。
多分回線つながってると、あ、この動画なくなってるぞってバレると思うんですよね。YouTube
が。うんうん。
うん
だから、今からダウンロードしといて、その、
うまくいってほしいけど、データ通信を切っといたら、どうなのかなっていう。
確かに。ちょっと、今喋りながらダウンロードしとくんで、
あ、はい。
次回僕が、このハックが可能だったら、次回話します。
ぜひぜひ。いや、面白かったです、これは。
面白かったです。
うん。はい。今週はこんな感じです。
はい。僕は今週実はお酒飲んでて映画見てなくてですね。はい、ネタはなしです。
なるほど。
はい。っていう感じなので、じゃあこのままテーマトーク入っていきたいと思います。
はい。